ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにお久しぶりに登場していただきます。佐々木ディレクター、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やってまいりましたよ今日も。
マニアックな香りがするスタジオ中に充満しています
いや楽しみにしておりましたよ、この番組に出るの楽しくて仕方がない。
いや嬉しいですね。あのファンの方もたくさんいらっしゃるんですね。
いいありがとうございます
、はい、何の話するんやろう、時代劇の方かなカルトかなと思ってる方も多いと思いますが、今夜はどんな作品についてお話をお伺いできますか。
今夜はね、ちょっとこのタイミングにこびちゃった感はあるんですけれども。
タイミングにこびる？
そうなんだ、から僕が好きな映画というよりもあえてこのタイミングで見た映画なんですけれどもね、はい、ゴルゴ13です。
ゴルゴ13、
しかも新作ではなくてね、昭和48年、1973年の映画なんですけれども、ちょうどね、まあ、ちょうどっておかしいですけれども、原作者の斉藤隆夫さんがね、今年の9月にお亡くなりになられまして。
そうですね。
でちょっとね、この映画の主演が高倉健さんなんですけれども、健さんもちょっと先週ですわ、11月10日が命日あったので、
はい、
まあ、ちょっと追悼の意味も込めてっていう感じになるんですけれども、
はい、
まあ、高倉健さん主演のゴルゴ13なんですけれどもね。
っていうか高倉健さんゴルゴ13の主
演、まあ、やってたっていうのをみんな知らないんちゃいます？意外と
されてたんですね。
そうなんですよ。これ実はね、あの原作者の斉藤隆夫さんはゴルゴの顔は高倉健さんをモデルにしてるんですよ。
もともとですか？
もともとなんですよ。
じゃあもう一番敵役ですよね。
まあ、言うたらビジュアル的には敵役ですね。
うん、
ただ映画の中身がどうなのかという話なんですけれどもね。
もう笑ってしまってるじゃないですか。
いや、もともとね、その僕はこち亀が好きでね、こちら葛飾区亀有小山派出場。
はい、こちらもねロングセラーの大人気ですね。
まあ、こち亀派で、でこち亀はずっと小学校から読んでて、
うんうん、
コミックも30巻ぐらいからリアルタイムでずっと買ってるんですよ。
はいはい。
でまあ200巻で終わりましたよね、こち亀、2016年に。
うん、
でそれとまあ対比するようにゴルゴ13もまあ200巻目指してずっとコミックが出てて、で先日まあ200巻も無事出たんですけれども、ちょっと僕がねそのこち亀ロスに陥ってて
終わってしまったと
終わってから、
はい、追い続けたものがね、
200巻以上読めたかったのになみたいな、
うんうん、
ほんでゴルゴ自体はやっぱりこち亀ってゴルゴをリスペクトしてるんですよ、すごい漫画の中でも。
そうなんです、眉毛の太さとか
とか、まあ、ゴルゴを思わせるキャラクターボルボーとかいうのが出てきたりとか、
はいはいはい、
でゴルゴの存在はもちろん知ってて意識はしてたんですけれども、やっぱり向こうも長いじゃないですか、うん、コミックが、
はい、
で1巻から読んでへんし、なかなかこう手が出せなかったんですけれども、
うんうん、
まあ、こち亀5話ってこのタイミングでちょっとゴルゴデビューしてみようかなと思って
逆にね、
逆に、
うんうん、
ロスを埋めるかのように、
はい、
でゴルゴ100もうすぐ200巻にあるので196巻からこう新刊を買い出して、
はい、
でも中古で1巻から195巻まで全部一括で買うて古本を。
さすが大人ですね。
大人買いしましたよ。ほんでこれから読んでいこうかなと思って矢先に斉藤さんがお亡くなりになったので、ちょっとこれまたがっかりしてるんですけれども、まあ、作品自体は続くみたいなんですけれどもね、
はい、
でまたちょっとそんなゴルゴデビューしたての僕がゴルゴを語るのはどうなんかっていうところもあるんですけれども、はい、
だからこそ初々しくね、感じることもあるでしょうし、
でまあ DVD ももちろん買ったんです、映画も あるのは知ってたので、
はい、
ゴルゴサーチの DVD も買ってコミックを全巻読破してから見ようかなと思ってたんですけれども、
本格的、まあ、
ここでやっぱり喋らなあかんかなと先に、はい、と思って先にもう DVD で映画を見たんですけど、
ね、読破する前にね、
はい、
映画化を見たと
見た、
うんうん、
これね日本人は高倉健さんだけしか出てこないんですよ。これ東映とイランの合作映画なんですよ。
はあ、面白い。
だから俳優も全部健さん以外イラン人なんですよ。
へ、
まあ、監督は日本人なんですけれどもね、でも全部日本語吹き替えなんです。
は
あ、これがだからまあコミックと同じで、漫画も全部登場人物外国人やけど、はい、セリフは全部日本語になってるじゃないですか、
うんうんうん、
だからまあ漫画見てるような感じで全部日本語吹き替えで見れるので、
非常にこだわってますね。
そうなんですよ、もう意識せずに自然と見れるという
ゴルゴの世界観をそのまま、
そのまま、
はい、
ほんでオールイランロケなんですよ。
うーん、
全部イランで撮ってるんですよね。で脚本も斉藤隆夫さんと、まあ、ゴルゴの脚本を書いてる K 元光さんで、この2人で脚本も書いてるんですよ、
はい、
だからもうバリバリもう絶対これは成功させるみたいな勢いもあるんかなとは思ったんですけれども、
本筋ですよね。
本筋、ただその斉藤隆夫さんのインタビューを見てみると、
うん、
最初映画化を依頼された時にもうやらへん、反対やったんですよ斉藤さんは。
あ、これはもう漫画だと、
漫画は映画にはせえへん、
うん、
映画する気もないと言うたんですけれども、 東映がもういやいやいやいや言うてくるからもうこれ仕方ないな。なったらもうちょっと諦めさせるために、
はい、
もう全部海外でオールロケをしろと。ほんで高倉健さんを主役にしろ。それなら OK 出すって、はい、まあ、無理難題を自分では言ったつもりらしいんですけど。
うんうん、参りましたごめんなさいって言って
もらうために。言ったらもう諦めるやろうと思ったら、いや OK ですようになったから、ええー、ってなって映画化するんや。
って。うん。
なったらまあせめて脚本は書かせてくれってなったんでしょうね。脚本は自分が書か、はい、書いたらしいんですよね。
うんうんうん、
でまあこのストーリーはどんなんかと言いますと、うん、ある組織から、まあ、表向き海運業者でありながら世界中に麻薬とか武器を密輸している、まあ、犯罪シンジケートのボスマックス・ボアっていうのがいるんですけれども、
はい、
これを暗殺しろって依頼されるんですよね、
うんうん、
ほんででもボアの顔は誰も知らないんですよ。
お
で、まあ、替え玉も何人もいると言われていて、で分かっているのはそのイランに潜伏しているっていうだけなんですよね、
うん、
でまあゴルゴがその居所を調べながらボアを追い詰めていくという、まあ至ってシンプルなストーリーなんですよ、うん、ただこれだけなんですけれどもねストーリーが
シンプルイズベストですよね、
うんうんうんうん、で一応映画の中でも、まあ、漫画と一緒でゴルゴの後ろには誰も立たせないとか、
はい、
ゴルゴは握手をしないとか、
うん、
まあ、そういったシーンもありつつストーリーは淡々と進んでいくんですよ、
はい、
ただそのね漫画はゴルゴはあまり出てこずにその背景とかを結構深掘りするっていう回が結構多くて、
うん、
だから結局ねその映画はその背景の深掘りっていうのがちょっと少なかったので、
うん、
結局ゴルゴにその依頼した組織ってなんやねんっていうのは分からんかったりとか、いまいち分からん誰が依頼したんやろ
う
なとか、その細かい後ろのことが分かりづらかったっていうのはありましたね。
あーそうか、
でただゴルゴ見た目だけがケンさんで、じゃあ中身はどうなのかって言ったら、はい、
うん、
ちょっとねゴルゴではないんですよね。
ええでもそっか、顔はケンさんをモチーフにして描かれた
けれども、から、まあ、ビジュアルもゴルゴには間違いないんでしょうけれども、
うん、
まあ、で実際原作のようにセリフも少ないんですよ。だからケンさんあんまり喋らないんですよね、
は
い、
無口だね、
無口で、
うん、
でもその少ないセリフの中でもやっぱそのセリフ回しとか演技とかが、
はい、
まあ、自分がずっと出てる東映の任侠者のね、そういう薬剤画とかのあれに出てくる殺し屋のような感じで、
なるほど、せっかく海外、うん、オール海外ロケで全員イランで吹き替えしているけれども、ものすごい中心人物は昔ながらの日本から任侠和の世界が存分に、どっちかってピストルよりもなんか日本通っちゃうかなみたいな、
ちょっと、まあ、終戦後のヤクザ映画に出てくる背広を着た殺し屋みたいなイメージですかね。
明確にね。
だからちょっと違和感があって、この百発百中の凄腕スナイパーには見えないんですよね。
うーん、
だからやっぱりその癖もあるんですかね、ケンさんの。だからちょっと巻き舌チックで、例えばこう死んでもらうぜみたいな感じで言うから、そんな言い方ちょっとゴルゴじゃないやろみたいな
、まあ、ゴルゴをイメージしている人間からすると、うん、違いが逆に明確に見えてしまうのかもしれないですね。
そうなんですよ。
うん、
で、まあ、ゴルゴは基本無表情で何にも動じないですけれども、
はい、
ちょっとやっぱりね、ちょっとした表情をするんですね、ケンさんが、
うんうんうん、
こう歩いてる時に、うん、ちょっと口を動かしてみたりとか、
はいはい、
ちょっとなんか仕草をしてみたりとか、それはやめてケンさん、そんなせんでええから、いらん演技はせんでええからみたいな。
でもさ俳優としてはさ、演じたい
ですよ、ね、でしょうね、
心の機微を何らかで、うっすらとした表情でそれは出したいですよね。
そこがだからケンさんがその実際にゴルゴサーチの原作を読んでたのかどうなのかっていうところがちょっとわからないんですけれども、
もしかしたら脚本だけとイラストというかね、簡単な資料で入ったのかもしれないですよね。
そうなんですよ。だからどこまで演技しようと思ったのかちょっとわからないんですけれども、
うんうん、
基本表情はいらないかなと思う
そうか、そうか、それはケンさんにはなかなか酷なキャスティングかもしれないですね。
だからやっぱり拳銃を構える仕草とかもやっぱりギャングなんですよね。
あ、
殺し屋というか東映のギャングの匂いがしてしまうんですよ。
まあ、
そのイメージでも見てしまうっていうのもあるんかもしれないですけどね。
そうですね、数々の名作にねもう出演されているので、うん、
そのイメージがついちゃってるから
何かを思い出してしまうみたいなところが、気配としてはあるのかもしれないですね。
顔がケンさん、あと科目だけではやっぱりあかんかなとだから、ね、人質の女性がね殺されるシーンもあるんですけれども、やっぱり見殺しにするんですよ、はい、ゴルゴは、
はい、
で映画の中でももちろん見殺しにするんですけれども、
うん、
漫画やったらやっぱり一切動揺はしないはずなんですけれども、
うん、
若干ね 健さん動揺してるんです。
いや
見殺しにするのに若干こうためらいというか何かこうあるので、それはちょっとダメだな
これでもずっと話聞いてて、トータル的に思うんですけど、女性は高倉健さんが演じてるちょっと血の通ったゴルゴの方が、
うん、あーって思うんですよね。しびれるというか、かっこいい健さん、
本当はすごくちょっと心が動いたんだなっていうのが分かると、ゴルゴも人間なのねって。
人間の思わせはダメなんですよ、ゴルゴ殺人マシーンじゃないとダメなんですよどんだけ何でもね、一応ゴルゴが拷問を受けるシーンがあるんですよ、捕まってね、はい、で鞭でこうぶたれて、はい、で実際漫画でもそういうシーンはあっても、ゴルゴはやっぱ動じないんですよね。そのシーンはさすがにケンさんも動じてなかった、あ、これはちょっとゴルゴかなっていうのはありましたね
ゴルゴかゴルゴじゃないか常に判定しながら見進めていくわけです、
ね、ここゴルゴみたいな
ゴルゴ率100、ゴルゴ率80とか言いながら見ていくのちょっと楽しそうですけど、
ね、あ、そういう楽しみ方はありますね。
それはでもゴルゴ愛がある、もうゴルゴをずっと見てる人にしか楽しめない楽しみ方なので、
まあ、マニアックな楽しみ方かもしれないですよね。
そうですよね。そこに追いつくまでゴルゴ愛を高めて見るべきかもしれないです
よ、ね、だからまあ原作ほんまに全部ね200巻読んでみるとより楽しめるかもしれないですよね、ある意味。
まあ、あのノリツッコミみたいな、
そうですね、ゴルゴ的いやこれゴルゴじゃないやろみたいな
お正月ぴったりかもしれないですね。いやそれちゃうやろみたいなこと言いながらね
でもケンさんファンにとったらこう異色で幻の作品かもしれないですね。ただまあ決してケンさんの追悼番組では取り上げられない作品やろなとはとシーンが出てきたりとかはないやろなと。
確かに、
まさにだからカルト映画ですよね、ある意味。
お、戻ってきましたね、佐々木ワールドに戻りましたね。
だからカルト映画としては面白いと思います、楽しめると思いますよ。だから見た目はゴルゴやけどゴルゴではないという珍品みたいな
やっぱお正月ですね、珍品がうまいみたいな感じで ね、 そうですよね、みんなでね楽しむ、そういう意味合いで作ったわけではないとは思いますけどもね、
ただこれね第2弾もあるんですよ。3年後かな4年後に続編が作られてて、続編とか第2弾が、それはね千葉真一さんが演じてるんですよ、ゴルゴ。ちょっとこれ僕また見れてないんですけどDVD 買ったんですけどね、ただチラッと見たら逆にねこっちの方がイメージに合ってるかなと思いました、ゴルゴのイメージに。
無敵な男、
素手で戦っても強いゴルゴ、千葉真一さんもバーンやってるから、
なるほど、
意外とゴルゴやな。でセリフ回しとか表情とかも、
はい、
まあ、ゴルゴやな、まあ、すごいパンチバームですごいもみあげですけどね、眉毛ガーで顔いかずすぎるやろうというのはあるんですけど、いや案外ねこっちのはゴルゴ的かなとは思いましたけど、その辺ちょっと不安の方にね、聞いてみたいなと、
意見をね、ゴルゴ率で言うとね、
そうなんですよ、
何パーセントまでいくのかっていうね面白いですね。
ただまあ漫画の実写はほんま難しいような実感しましたね、
この映画で。まあ、それだけファンが多いので、それを実写化するときにどこまでリスペクトするのか、どこまで飛躍するのかみたいなところの見比べはね、
そうですね、
面白みもあるのでいいかもしれないです
ね。いやぜひ珍品として見てもらいたいですね、皆さんに。
いやもう女性におすすめかも、漫画を読んでいなくても、あのゴルゴを知ったつもりになって映画を見るのはいいかもしれないですね。
そうですね、
ぜひあの皆さん、あの真剣に見るパターンとノリツッコミしながら見るパターンで映画ゴルゴ13お楽しみいただきたいと思います。
はい、
マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西佐々木ディレクターにゴルゴ13教えていただきました。佐々木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は大手広告の北原さんにお越しいただきましたよ。北原さんこんばんは。
はい、こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、さまざまな映画気になりますけれども、北原さんのおすすめ映画は何でしょうか。
はい、いよいよ明日から公開になります聖地 X
というですね、うん、ちょっと、まがまがしい、映画なんですけれども、
気になりますね、はい、
聖地 X
一体どんな作品なんですか。
はい、これはですね、もともと劇団、生き埋め、という、舞台が原作であったんですね、
はい、
でまあ、この劇団生き埋めの作品でいう と、黒沢清監督の散歩する侵略者ね、はい、とか、太陽っていう、舞台が、過去にも、映画化されたりとか、
はい、
しているんですけれども、今回も、入江優監督の、最新作ということで、入江監督はこの、劇団生き埋めの、太陽の、映画化の時にも、タッグを組まれて、いらっしゃるんですけれども、はい、今回はですね、まあ、舞台は、オール韓国ロケということで、
うん、
まあ、日本人のキャストがもちろん、出ているんですけれども、韓国で、ロケをしましたと、いうこと でストーリーなんですけれども、
はい、
主役が岡田将生君演じる小説家志望の、テルオという男なんですけれども、うん、彼がもうちょっとニートというか、まあ、小説書くんやって言いながら、父親が残したその、別荘が韓国にあって、そこでまあ悠々自適にまあ生活をしていると、
まあ、自称小説家になろうとしているっていう、
そうですね、もうちょっとなんかだらけた感じのね
、はい、
まあ、それで生活できるよろしいなみたいな生活を送ってるんですけれども、うんうんうん、そんなある日、妹、これが川口春奈ちゃんが、演じている、かなめっていう妹が、日本からお兄ちゃんが住んでるその韓国に、急にまあ来るわけですよね、
うんうんうん、
で、かなめは日本で結婚をしていて、だけども旦那がもうどうしようもないダメな旦那で、もう結婚生活に愛想を尽かして、もう離婚すんねんみたいな感じで、韓国に、まあ、とりあえず、別居というか、まあ、出てくると、
はい、
でとりあえずお兄ちゃんの、まあ、父親の残した、別荘なんで、ちょっと私もここで済ましてよということで、まあ、兄弟で、生活を始めていくんですけど、
うんうん、
ある時、韓国の、居酒屋みたいなところをうろうろしてたら、
はい、
あれって日本にいるはずの、旦那しげるが、うん、に似た人がいると、おかしいなと、はい、もしかしたら私のことを追いかけてきたんじゃないかと、
やり直そう、
そう、
お前がいないとダメだって、うん、うんうん、
で やけれども、とりあえずちょっと気になるんでってことで、
はい、
追いかけていったら、ある、和食屋さんに入っていくと、
うんうんうんうん、
でそこがどうもすごい大木があって、なんか井戸もあると、
うん、
もう井戸というとなんかね、日本の ねリングみたいなイメージが
ちょっと気配を感じますね。
そうそう、あるんですけど、そこで誰もいないはずのその和食屋さんから、その茂らしき人物が現れて捕まえて、
うん、
でどう見ても茂なんですよね、
はい、
だけど記憶がないんですよね、
うんうんうん、
あれと。で、まあ、とりあえず自分たちの住んでる、別荘に連れて行って、いろいろ話を聞くんだけれども、なんかどこか茂でないような、だけど見た目は茂だし、
うん、
で、日本の、茂が働いている会社の上司、これ牧陽子さんが演じてるんですけど、
うん、
彼女に電話をすると、いや、普通に会社来て仕事してるわよと。
え？
あれ？
茂が2人？しかも韓国と日本に？
韓国と日本というね、あれ？みたいなね。
うんうん、
でなんか写真を送ってもらったりしながら、いやいるね、おかしいねみたいな、
あそっちが嘘ついてるんじゃない、
じゃあ一体この私たちが捕まえた茂だろう人物って、え一体誰なのみたいな、
なんか急に怖い、
そうだから、この映画は一応ね、制作人が犬鳴村とか、
うんうん、
樹海村なんかをプロデュースしているチームなんかが企画して、進んでいる作品、作った作品なんで、
はい、
やっぱりちょっとそのホラーのね要素も非常にありますし、
うん、
予告編ぜひ見ていただいたらあれなんですけど、やっぱちょっとね怖そうなルックの映画なんですね。
でも新しい切り口ですよね。
そうなんですよ、
怨念がある人が出てくるとか、亡くなった人がとか、うん、ではなくて
普通の人が
だよね。
そうだから、それはよく言われるドッペルゲンガー現象っていう、なんか世の中に自分にそっくりな人が3人いるみたいな都市伝説、
はい、うん、あってはいけないとかね、
そうあったら死ぬみたいな、うんうんうん、こと言われるじゃないですか、
はい、
この作品もちょっとそういうテイストが あってですね、
うんうん、
でその、聖地 X っていうのがそのいわゆるその和食屋さんの場所になるんですけど、
大木と井戸があるね。
そこの今、オーナーを、そこの店長と、奥さんもなんかちょっと奥さんがおかしくなっていって、
うん、
あれみたいな展開を迎えていくと。
そこでじゃあ何かが起きてるってことですね。
そうなんですよ。そこがまさに聖地 X で、一体聖地 X とは何なんだというのがこの映画の、
うんうん、
面白いところというか。
へー、
はい、
新しい。なんか最初お話を聞いていたら、うん、まあ言ったら恋愛ものみたいな、うん、兄弟ものみたいな、家族ものみたいな形なのかなと思って聞いていて、うん、で追いかけてきた、うん、何かがおかしい、うん、そこまでは静かに聞けていたのに、
はい、
旦那さんは日本に変わらず生活してるよって言われたら、それこそ北原さん今日行ってないよ、はい、ラジカえいるよ前に、
前で喋ってますよ今だけど、あれ今会社にいてパソコンの前いますよって。
そんなわけないでしょじゃあ今日の新聞持って写真送ってくださいよって言ったら送ってきて、
あれみたいな、
え
じゃあ一体この前じゃ誰っていう気持ち悪さ。
しかも似てるっていう次元ではないんですよね、
うん、もう、あの同じなんですよね。なんで一体どうしてこういうことが、この現象が起きているんだろうか、
うん、
でやっぱちょっとこう、不気味なんで、
はい、
まあ、舞台がまあ韓国ということもあって、まあ、その祈祷師というかですね、ものすごいちょっと変わっ、うんうん、まあ、ちょっと日本では考えられないような、まあ、お祓いというかねをするんだけれども、うん、それでも、ちょっと事態が全く収まらないどころか、
うん、
どんどんどんどん悪い方向に進んでいくと、
うん、
はい、一体これはどういうことなのかと。
でもほら場所が怖いだけだったら、
はい、
もう日本に帰ろうとか、うん、ここは呪われてるわって言ったら終わるけど、
はい、
目の前にもう一人いるわけでしょ。
そうなんですよ。だから一体 これがどうなるのかっていうことなんですよね。
どう解決するのか、
どう解決するのかと
っていう、うん、だってもしもドッペルゲンガーだったら会ったらいけないし、でも会わなくて別々に違う人生歩んでいったらおかしなことになっちゃうし。
そうなんですよ。
どうしよう
って、
自分にもし当てはめた時に
えっていうね。
え
なかなかちょっといろいろ考えさせられるし、
はい、
でこの、ね、映画がねやっぱあの見た目はすごい怖いし、ポスターも、ね、ポスタービジュアルとか見ていただいても、うんうんうん、予告編見てもちょっと怖いなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
あの意外と怖いのがダメな人でも見れるぐらいの怖さかなと。そこまで本編では怖くないんじゃないかなと個人的に思っていて、
うんうんうん、
でホラー好きな人ももちろん楽しめるようなちょっとね新感覚な、だからねこれジャンルで言ったら一応売り文句としてはエクストリームホラーって言ってるんですけど、まあよくわかんないじゃないですか、はい、そのジャンルがね
そもそもね
そう
あエクストリームホラー好きですっていうのが難しいですね、うん、
映画を見た人からすると、まあ、ホラーなんだけどちょっと SF なのかなとか、すごい、いやなんかちょっと若干コメディの良さありますよねって言われたりとか、
はいはいはい、
あの見る人にとってすごく感じ方が変わるので、
うんうん、
だからめちゃくちゃ怖いから、いやもう怖いの見たくないっていう人でもこれはちょっと敷居が下がっているというか、
うんうんうん、
まあ、ちょっと怖さやけどちょっと、ね、今この話聞いていただいたら、はいはいはい、ちょっと見ようかなって思ってほしいし、
うんうん、
でめちゃくちゃ怖いのが好きな人からすると、新感覚のそのホラーってじゃあどういうのかなと、新しい感覚でね、
うん
うん、まあ、一応ジャンルとしてやっぱホラーですけど、
うん
うん、いやなんかちょっとなんだろうなって多分見終わった後にいろいろと思い返してもらえるような、
うん
うん、まあ、そういう意味での新感覚な映画になってるのかなと。
いやかなり新感覚ですよ。だってお話聞いていて、うん、もう結末っていうかその後どうなるかが気になってしょうがなくて、
ね、一体何なんだとこれはと、
ねえ、
うん、っ
ていうか北原さん本当に北原さんなのかなって今思いながら
いやでもそれはそうなんですよ。映画の中でもあのしげるだから僕はって、しげるなんだ
ろうって、北原さんは僕北原さん
です、北原ですよ、
北原さんですよ、おかしいよね、僕北原だよって言うけど、
そうですよって言うんだけど、あれ会社にいますよって、みたいなね、何それ気持ち悪っていう、
私もう一人どこかにいるかもしれない、
ケイちゃんも目の前にいるけど
最近ね昨日食べたもの思い出せないんですよ、
うん、それまた違うんじゃないですか
分裂してるわけではないってい う, うわなるほど、ちょっとこれは映画館に行ってね、
そうちょっとどういうことになって最後どういうふうに迎えてどう落ち着いていくのかっていうところは、まあ、ぜひね映画館で楽しんでいただきたいなと思っております。は
い、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、いよいよ明日19日からですね、兵庫県は塚口三三劇場、イオンシネマ、サンダウッディタウン、イオンシネマ、加古川、ほかにて、公開となります。
ぜひ皆さんお楽しみください。
はい、
先読みシネマ情報、本日は大手広告の北原さんに聖地 X ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。